7月14日火曜日、旧暦の7月4日の火曜、オリジンチャンプルーでございます。本日のお相手は劇団ダブルオーシーうどんちゃんと
劇団オゼロの渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
笑わさんけ。
もうね、ちょっと今はくしゃみがね、そ
う、本当に直前でね、はくしゃみでしょって言うからよ。
今鼻が急にムズムズしちゃってね、申し訳ございませんね。そんな私でございますけれども、あたかとね、仲良くやっていきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。
いつも仲悪いみたいな言い方
申し訳ございませんということでね、まあね、あの、うん、今週、まあ、今日は7月14日なんですけれども、今週の7月17日金曜日はなんと旧暦の7月7日旧盆前の墓掃除の日でございます。
七夕だね。
釜研いでます。
旧のね、
そう、もうね、釜研いでくださいよ、ちょっとあの、お父たち、いいですかあのお母さんたちはね、あのクワッチー作りに、ね、あの専念させるために、
そうだね、
どうぞあのお父さん、息子たち、どうぞあの率先して墓掃除、夏休みですのでね、うん、夕方ぐらいから行ったらいいですよ、仕事終わってから、うん、いい仕事だからではね、通りませんよ、よろしくお願いいたします ね。
はい
今週の金曜日、墓掃除の日でございます、よろしくお願いいたします。
うっちーさんから今ね、うどんちゃん8月やでって来てるけど、これ9の7月って話だからね。
旧暦ですね、すみません、旧盆のね、あのお知らせでね、はい、旧暦の7月7日はですね、はい、沖縄はもうね、墓掃除の日となっております。よろしくお願いいたします
あ、もういかんといけんな。
そうです、今ね、あの内地の方ではもうお盆、
ね、
お盆休み中なんで ね、
ちょうどね、はい、時期らしいね、
中日というか中日っていうのもちょっとなんか沖縄的でちょっと通用しないとは思うんですけれども、ね、まあ、13、14、15ね、なので大型連休ね、取っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、どうぞ海、
うん、
はいね、交通事故気をつけてください。
本当引っ張られるからね。
本当ですよ、盆にね、ちょっとね、まあ、旅行の、ね、方には申し訳ないですけど、海に入ったら引っ張られるっていうね、沖縄の昔からのね、うん、
ある、
あのお話、真実、もう真実ですよね、
真実だよ、
ありますのでね、どうぞあの皆さん本当に深みに行かないようにね、浅瀬で楽しんでください。
いやでも浅瀬でもちょっと行かない方がいいっていうよね。
あ、そう、う
ん、行ったらじいちゃん死にきれるもん、うち
死にきれる？
怒るもん。
あ、死にきれるっていうことは、あの、
めっちゃ浴び
怒るってことね。
めっちゃ浴びられるもん。
そうなんですよ、なかなかね、こう沖縄のこういうね、 なんていうの、これ教えというかね、おじおばあたちの教えというものがありましてですね、もうね、水難事故とか聞くと、あ、もう行かんければいいのにとかね、ちょっと
ね、
ちょっとね、あの、
ちょっと思うよね、
ちょっとね、心配なんですけど、本当気をつけてね、レジャーなど楽しんでください、
はい、
沖縄でもたくさんいらっしゃってると思いますよ、はい、ということでね、本日のトークテーマ、幽霊話でございます。
おい、
ね、もういい感じでしょ、この時期 ね、
いいね、
はい、幽霊話、怖い話じゃないですよ、うん、幽霊の話をお願いいたします。よろしくお願いいたします、ね、ちょっとしたエピソード、
怖い話とは違うの、また
怖い話というよりね、幽霊話でお願いします、限定して。こうやったらほら、もうウニ踏んで怖かったとかね、
そっち、
こんなじゃなくて、
幽霊的な怖い話、そうそうそう、
ちょっと不思議な話と。
なるほどね、
幽霊系ね、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
さあ本日はね、ちょっとゲストもいらっしゃってるので、ポンポンポンとオープニングいきたいと思いますよ、
うん、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ行きましょう、今日は何の日、
イエーイ
ということで、7月14日火曜日、いっぱいあるのよ今日。
お
い、ピックアップしようかな、
8月14日
あ、ごめん、7月じゃない、そうだ、ウッチーさん当たり、ごめんなさい。そう、8月14日、新暦ではね。
言ってたんかい。
8月14日でございます。はい、旧暦で7月4日ね。
はい。
申し訳ございません。はい。ということで、本日は何の日ということで、今日いっぱいあるんですよ。
う
ん、
おう。
まあ、ちょっと言いましょう。パパパッと言いましょう。
パパパッと。
ペリー上陸記念日、廃藩置県の日、内視鏡の日、ひまわりの日、求人広告の日、ゼラチンの日、ゼリーの日とあなた。
多いな。
ね、
多いね。何？
ちょっとね、私ね、
ペリー来航の日、
ペリー上陸記念日、
上陸記念日、
来航では
そんな名前あるの、
ありますよ、
そんなのあるの、
はい、ということでね、その中からですよ、
うん、
私ね、ちょっとゼラチンの日をちょっとピックアップしてみたいと思いますゼラチンいいじゃないですか、今夏ね、まあゼラチン、
そうね、
まあフランス料理だよね、うん、よく使われるゼラチン、
あ、そう
な、まあおかず系ね、ゼリーの中なんとか寄せ
た、あーね、
まあ、和食でも使うかな、
あーね、
うん、あの、ありますよね、
どうしてどういう気持ちで食べていいか分からないやつね
なんか寄せね、
おう、
なんか固めるために、
あれ分からんやつさ、なんか
本当あれ私好きなんだよね、結構好きなんだよ、旅館とか出てきてよいしょと思う、
おえ、
あ、ラッキーって、
なんかゼリーは甘いものって認識があるからさ、
確かにね、まあ、このゼラチンの日、うん、日本ゼラチン工業組合が、うん、2004年に制定ということで よろしいでしょうか。日本ゼラチン工業組合が2004年に制定、ゼラチンがフランス料理によく使われることから、フランスを代表する記念日であるフランスパリ祭のこの日をこの記念日とした。実は今日ですね、フランスパリ祭の日でもございます。
お祭り、パリ、パリの
フランス記念日みたいな、フランス記念日。
うん、
そうですね。
そうなんだ。
パリ祭、
うん、
パリ祭ってのは祭りね、
パリ祭り、
はい、パリ祭りの日でございます。
おい。
そして同時にゼリーの日。
うん。
ねえ。
すごいね。
ゼリーの日、日本ゼラチン工業組合が2005年に、次の年ですね、制定。ゼラチンを主原料とすることから、ゼラチンの日と同じ日を記念日としました。
なんか組合とかってさ、
はい、
こん、すごいね、なんか。
すごいですよ。真剣ですよ。もういかにゼラチンを普及させるか。もうゼリーを普及されさせるかっていう、ね、
これ実際にある団体とさ、自分たちが作ったやつを織り交ぜてもバレないんじゃない、
はい、そうかな。
ちょ、今度、まあ、ちゃんとね、やってみようかな。
SNS もネットで、ね、
今度クイズでやってみようかな。
やりましょうかね。
僕作ってきますよ。
なるほどね。
絶対ありそうだな。
はい、ということで今日はね、たくさんの記念日がある中でゼリーの日とね、ま、ゼラチンの日をピックアップしてみました。はい、まあね、ゼリーよく食べますよね。
あとなんだっけ、ひまわりの日とか。
そうなんです。このね、お花のひまわりではなくてですね、うん、じゃあひまわりの日、1977年のこの日、うん、日本初の静止気象衛星ひまわり1号がアメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられた日となっております。
おお。
そう、このお花じゃないんだよね。
あの衛星の話ね。
衛星のひまわり。
あ、でもね、すごいね。
うん。
なんか、
うん、おっと思ったんですけど。
おおっと思ったね。
ひまわりの日。
なんかいろいろかかってるね。
そうなんですよ。今日はね、神がかっておりますよ。
はい、
ということでね、はい、今日は何の日でございました。ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
さあさあさあ、もうね、なおとかごめん。
うん、なんだ。
もううどんはですね、うん、毎日この期間、もうドキドキドキドキと刺激をいただいてね、生きております。
はい、高校野球ね。
はい、高校野球でございますよ。さあ、まあね、あの、先週の火曜オリジンチャンプルーのね、次の次の日、8月9日にですね、
うん、木曜日だったね。
そうですね、興南高校と土浦日大。
いやー、やばかったね、あれ。
対戦してね、私ね、見れなくて、お仕事で、そう、ラジオでちょっと聞いてはちょっとあれして、
そうなんだ。
ビデオはしてました。
みんな仕事しながら見てたよ。
いいなもう映像では見れなかったけど、ラジオの方でね、うん、視聴させていただいたんですけども、
会長。
まあ、6対2で。うん、後でビデオ見たんですけどね、8回のノーアウト満塁やばかったね、あれね。
やばかったね。
もう2年生の宮城くんがね、
リリーフ。
もうすごかったね。
めちゃくちゃ高騰してたね。
あれはすごかった。
あの、なんだろうね、あの、動じない顔するさ。
そう。ポーカーフェイスというか、なんていうか、もうなんだ、ぽよーんって顔しててね。
なんか、ふてぶてしい顔してる
さ、ここ。ふてぶてしいかい？
なんか、どっしり構えてるっていうかさ。
まあ、確かに。
2年生が見えなく
大物に見えたね。
勝、うん、ったよね。
そうです。あれの最初にね、打った時にこのホームにポーンって、一連でパーンってね、もうキャッチャーが、ね。
めっちゃ落ち着いてたよね。
ね、ポンパンパンって感じで、もう素晴らしかった、ね。
ポンパンパンっていう感じ
で、ね。もうこれでも勝ちかなと。
うん。
もう私はもうちょっとラジオの方で聞いてて、うん、もし、あまりこう、意味がわからなかったんです、最初。
うんうんうん
うんうん、まあ、でもね、6対2で勝ったということで、うん、次はですよ、うん、明日の8月15日水曜日第2試合、木更津総合というところ、
うん、
高校、木更津総合高校、
ああ
東千葉県代表でございますよ。
あのね、1回戦でボロ勝ちしてたわけ、うん、
1対10 1対10 ごめん、1対10
そう
調べた、
うん、やばいよ。
この試合見てなくて
結構やばかったよ。
本当
見たけど、
みんな明日第2試合応援しましょう。
何試合？
第2試合目、
ね、第2試合目ってことは11時ぐらいか。
ちょっと暑いね。
そうね。
あの日ですけどもね、あの本当ガキア監督ね、太陽気をつけて。
でガキア監督。名指しだわ。
ちょっとお年を召してるのでね。
あれ、
はい、ということでですね、興南高校が終わりまして、うん、なんと皆様ちょっと見ました？
なんだなんだ。
8月11日の土曜日のね、4ゲームシーソーゲームですよ。4ゲーム中3ゲームが接戦でございました。
お、
皆さんわかりますか？島根、鳥取、城北。
うん。
鳥取代表ね、そして共同代表の龍谷大平安、
うん、
3対2で
平安、
そうなんです、平安とつくことし勝つなと思ったんですよね、本当はね。3対2でサヨナラゲームで、龍谷大平安が勝っております。
あれ、あ、何でもない。
そう、100回大会サヨナラ勝ちで、うん、
あ
れでね、春夏通算で、大会100勝目を挙げたということで、もうめっちゃ泣いてたんですよ。 監督があ
れやったとこだっけ、さよなら逆転満塁ホームランってところ、ではない、
ここではないですね、
あ、ここではなかった、
ここではないです、まあ、ここもね、あの朝からね、早からも接戦で、
ね、
もう本当監督が泣いてます、朝からね、ちょっと泣いておりました、
へえ、ね、そうなんだ、
これはちょっと見ました、で第2試合からちょっとテレビで見れなくてビデオしましたよ、また次がすごい、はい、八戸高生青森代表で赤石商業西兵庫代表、ここがすごかった。ここがすごかったんですよ皆さん、八戸がですよ、うん、前半7対1とリードしておりましたね。でも4回裏に赤石商業が4点返して7回裏に3点取って8対8としたんですよ。だからね、高校野球は7対1で安心してはいけないんです。
そうなんだよね、本当そうだよね、
本当そう、直隆そう、ね、もうね、あの本当に
過去にもこういうのもあったもんね、
あったよね、うん、もう7対1なんてね、すぐひっくり返されるから、うん、もう安心してはいけない、応援だもね、うん、本当なんですよ。でもね、このね、なんつーの、でもね、あの、八戸高生がですよ、うんうん。まあね、あの、延長の末、まあ、8対9で、勝ったということで。このね、八戸高生の青森代表、うんうん、ちょっといろいろエピソードがあるのよ。
お
う。そう。私ね、どこを応援してるわけではなく、この野球自体を見てるんですけれども、うんうんうん、この八戸学院光星高校がですね、うん、中井監督が目を真っ赤にしてね、こうお話ししてたんですって、うんうん、なんでかはみんなわからんと、
うん、
実はですよ、今年は一眼野球をテーマに掲げてたらしいんですね、うん、でも実はこの試合の2日前に闘病していた野球のメンバーがいた、
う
ん、2年生、実は 2日前に亡くなってしまって、
あ、いや、
そうなんですよ、この選手のためにもね、みんなこの一生あげようと、うん、頑張ろうということで一丸となってね、うん、あのチームメイトのためにもう頑張ろうということでね、チームで頑張ったらしい、その一勝だったらしいんですよ。この8対8からのこの1点はね、重いね1点です。ちょっとご病気だったらしい、ね、となんか控えの投手だったらしいですよ、こういうの聞くとね、もうずっとね、もう、ビデオ撮って夜から泣いてました。
すっごい今鳥肌立った。
そうなんですよね、本当いろんなストーリーが皆さんあります。もう本当みんなね、うん、一生懸命なんですけれども、
うん、
そして次よ、
なんだ、
ハッサビよ、これ日曜日です、
うん、
ね、うん、8月12日日曜日見ました？
見てない
、うん、私見ました、うん、ね、はい、8月12日日曜日なんですけれども、
おい、
はい、星稜対整備、
うん、
整備だよね、はい、星稜高校対整備、
この試合だよね、
そうです、石川県代表の星稜高校と愛媛代表の整備高校がですよ、思い出したよ、はい、そうなんです、もうね、これもね、もう本当にあの星稜高校が7対1でね、うん、ずっと勝ってたんですけど、整備がね8回の裏に8点取って9対9の同点としてですよ、うん、なんとこの試合のね、点なんていうの、試合のこう点の多さにもびっくりしたんですけども、うん、延長試合からの13回からのなんかね、タイブレークっていうね、
うんうんうん、
もう1、2塁を置いて、うんうん、もうね、あの早く点取って勝負を決めさせるっていうね、あのそういう制度を取って、
うん、
なんともうでもね、星稜がね表で2点取るのよ、
うん、
でもその裏でね、サイビがね満塁ホームランしてサヨナラ勝ちするんだよね、
逆転サヨナラ満塁ホームラン、
もうちょっと
すごいよね、
すごい、
だってさ2点負けてる状態、まあフルカウントってさ、フルベースだとしても、
うん、
そこでホームラン打つってやばいよね。
すごいね。三塁の後ろ何だった？
え？
三塁の後ろ。
三塁の後ろ？
ライト？レフト？
レフト？
レフト。うん、レフトの方にポーンと打ちよったね。
うんうんうん。
で、ライトとレフト私分からないで見てるんだよ。
あの、キャッチャーから見て、右が、ライト。
ライト。じゃ、レフトだな。
レフト。
あ、レフトに打ったね、
うん。
もうあれも最高でございましたね。うん、ね、もう本当ね、でも今日見た？今日はね、ちょっとテレビで見てたんですけどもね。
今日見れないよ。
いや、だってさ、智弁和歌山の71歳の高島監督が負けてさ、ね、今度のおじい、もっとおじいの監督がいるんですよ。なんと大垣日大、岐阜代表の。
うん、
坂口監督74歳。いかがでしょうか。もう歩き方もあっちいかんていですよ。はじめな。でもね、一勝はしましてですね、第2回戦でね、ほんとこう、今日の2試合目でですよ。はい。なんだこれ。で、これなんだっけ、秋田の、金足農業高校。まあ、ピッチャー、今年注目のナンバーワン投手がいるチームなんですけれども、はい。と対戦しまして、先ほど負けましたね。6対3で負けてしまいました。ね、坂口監督もね、うん、もう本当にインタビューでもう本当神戸を取れてこうお話ししたんですけどね、ちょっと応援してたんですけどね、やっぱり負けちゃいましたね、素晴らしかった両方、
うんうんうん、
ということでね、
はい、
はい、もうすいません、甲子園の話でねめちゃくちゃ喋ってしまいました、うん、さあ明日はね第2試合、江南高校が出場しますよ、皆様応援いたしましょうということでね。
第2試合か、
いいよ、
見れるかな、
見れるかな、そうなんですよ、平日なのでね、
はい、
皆さんも職場の方で、まあ、お昼休みちょっとねかかるかな、
うん、
ね、ちょっとお昼休みかな、
僕が仕事してる後ろにテレビがあるんですよね、
うわ、
だからあのね隙間見てチラッチラッチラッチラッつって、
確かにな、
でもみんな気になるから、許されてる感はあるね、
なるほどね、
うん、多分ね、うちの会社内で一番興味がないのはメンソレさんぐらいじゃない
なるほど、そういうか、そうかもしれんな、うん、
スポーツ好きじゃない人だからね、
うん、何が好き今は
メンソレさん、
なんか毎回違うよね、
今ね、なんだっけ、カブトエビ育ててる
今、うん、何それ知らん、
あの卵から変えさせる
今まだ変えてないわけ、
あ、なんか変えたり、あの死んじゃったりとかしてる、
なるほどね
めっちゃ毎週報告してくる
彼は今これにハマってるよね、
そう、
なるほどね、
面白いよ、
あ、来てますよ、
はいはい、
ツイキャスウッチーさんからありがとうございます、
はい、
平安は、平安っていうことはあれですよ京都代表ですよ、うん、うちの平安でございません、はい、龍谷大平安はですね、うん、100勝かかってたからね、
うん、
金属バットは怖いよね、うん、めっちゃいい音しますよね、
うん、
かっけーっつって ねもう本当に素晴らしい、
うちのノブさんは何勝目なのかなうちの平安さんはね、
確かになもう、はい、ありがとうございます、
はい、
お笑いカレー大好きわらばさんから、
おいおい、
野球好きだから、
うん、
うどんちゃんさん高校野球のマネージャーになったらって、
あー、なるほど、
なれないかもしれないけど、もしこんなオファーがあったら喜んで、
死に父母会とかにいそうですよね、でもうどんさんね、
父母会では多分ね端っこに静かにしてるから
、絶対嘘、絶対絶対おにぎり差し入れする絶対、
あ、もちろん差し入れはしますよ、だけどもうちょっと端っこで騒いでます、
あんたも食べなさい絶対言うでしょ絶対言うよ、
はい、
いや食べないとや大きくなれんよって絶対言うよ、
大きくなれないよ、
打てないよって絶対言うよ
はい、うちさんが来ております、平安信之は何勝やろうね確かに、
ね、
私たちも分かりません、はい、平安さん連絡ください、よろしくお願いいたします、はい、ということで、さあ本日のトークテーマ幽霊話となっております、
はい、
どう、
ん
じゃあちょっとゲストさん呼んでから、いや、ゲストさん呼んでからさ、
う
ん、
そうだよね、後半戦でちょっとテーマをやろうかな、
やりましょうかね、
はい、
はい、では皆様メッセージお待ちしておりますよ、
はい、
じゃあ CM 行きましょうね、
ね、ゲストが
はい
いらっしゃいます、
はい、じゃあアドレス言います、
はい、
オリジンアットマーク FM なは .jp
す
べて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますでは CM です、
なんでちょっとネイティブだろ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ、
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな、
まだですか、
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな、
いや早く来い、
良い品をいつも安くビッグワン、
火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです、
なおちゃんです、
よろしくお願いいたしますということでですね、皆さん
爽やかな、
ね、ね、はい、来ております、そう、爽やかなメロディーに乗せてですね、第2部、はい、火曜オリジンチャンプルやってまいりたいと思います、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
かわいいゲストね来ております、はい、夏休みでございます、子供たちが来ております、皆さんでは自己紹介をね、していただきましょう、ではどうぞ、
はい、劇団ひまわり所属のローシアです、
あ、ローシアちゃん、
はい、劇団ひまわり所属の国吉アンです、
アンちゃんです、それということでですね、本日ですね、劇団劇団ひまわりからこの可愛いお二方がゲストとしてね、来ていただきましたよ、
はい、
ありがとうございます、さあなぜ、うん、本日は劇団ひまわりさんからここね、うん、FM 那覇に、 来ていただいたかというとですね、うん、ちょっとあの舞台の告知があるということでね、来ていただきましたよ。
なんと、
はい、はい、何でしょうか。
いやいや、
かわいいお二人が来てるからね、
すごいテンション上がるね。
そうそうね、 BGM もついてるから爽やかな気持ちでね、進めていきたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。
はい、
はい、あの劇団ひまわりって、うん、あ、劇団ひまわりは全国にもありますよね。
うん、聞いたことあるね。
そこであの沖縄にある劇団ひまわりさんのメンバーさんなんですか。
はい、
お
ー、かわいい。まあ、ちなみにあの何年生ですか。
今13歳で中学1年生
です
。14歳の中学2年生です。
いや、14歳、
大人っぽいね。
素敵なんですよ、なんか落ち着いてるんですよね。この落ち着きはやっぱり何ですか。指導の賜物みたいな、
ね、声もハキハキしててね。
もう本当ね、え、どうですか劇団ひまわり、どういった経緯であのお二人はあの、うん、所属されたんですか。
気になるね。
私は、はい、おばあちゃんの家の新聞で、はい、なんか劇団ひまわりのメンバー募集っていう、はい、なんか、うん、広告みたいなのを見つけて、はい、お母さんにこれやりたいって言って、
は
い、
あら、自分から、
自分から
あ、すごいね。
それで応募してじゃあ入団したっていう形なんですね。はい、うですか。でまっちゃんは。
自分はネットでも、うん、自分演劇好きなんで、もうネットでわーって探してたら、はい、沖縄に劇団ひまわりがあって、うん、なんかお母さんが最初反対してたんで、もう自分で勝手に応募して、
はい、意志が強いやん。すごい。
自分な入って7ヶ月8ヶ月なんで、
そうか、
去年の春季のオーディションに応募して。
あ、オーディションがあるんですね、
はい、
中学校1年生の時に。
中学校1年生の時ですね。
すごい。
そうですか。このですね、劇団ひまわり、最後に沖縄がつくんですか。劇団ひまわりの沖縄、
うん、エクステンションスタジオみたいな。
すごい強そう。
すごい。あ、そうなんですか、
うん、はい、
そこはですね、子役だけがいらっしゃるんですか。
いやいや、大人の方もいて、
うん、あ、そうなんですか。もう
小さい子から大人の方まで幅広い年齢で、
うん、あ、そうなんですね、はい、私なんか劇団ひまわりってなんか子役の方が多く所属してるのかなと思ったんですけれども、うん、じゃあ大人の方も多数いらっしゃるということで、
はい、
あ、そうですか、はい、さあこのね、劇団ひまわりさん、
うん、
ね、お二方来ていただいたんですけども、このお二方が出演する舞台がありますよね。
はい、
はい、何という舞台になりますでしょうか。
チルドレンズ、いっぱいの愛を込めて。
はい、そうでございます。もう揃った声で可愛いでございますね。さあこのチルドレンズ、いっぱいの愛を込めて、これ全員あの劇団ひまわりさんで構成されてますか。
中には一般の応募で、うん、参加する人。
あ、そうなんですね。実はですね、ちょっとね、知ってる顔ぶれも、ね、いらっしゃる。
ちらほらとね、
フライヤーの中にね、ちょっといましてですね、え、ひまわりさんに所属したんかなって ね、ちょっとびっくりしたんですけど、なるほどね、あの一般から募集してっていうこと で今回総勢何名の方が。
38名。
38名の方。え、年齢は何歳からの。
3歳から39歳。
はい、3歳から。
3歳からのこのチルドレンズ、いっぱいの愛を込めてに出演してるっていうことなんで、
ね、はい、
ちょっと3歳の子って何名ぐらいいます。
1人です。
で4歳、
4歳、5歳、5歳、
6歳と。
はい、はい、そうですね。
すごいな。
一人じゃないの、いっぱいいるんだよ。
ね、
まあ、写真見るとね、すごいなんかちっちゃい子たちのね、可愛らしい写真もね、もう掲載されておりますけれども、うん、さあこのチルドレンズ、いっぱいの愛を込めて、総勢38名の方がね出演するということなんですが、うんうん、さあどういった舞台になっておりますか。
はい、この物語は主人公のりと幼い頃からダンスを通して友情を育んできた翼、陽子、亜子、恵美の女子高校生5人を中心に進みます。
5
人の女子高校生が将来に悩みながらも大きな夢に向かって走り出す姿を元気で明るいミュージカルナンバーに乗せて描きます。
なるほど、ミュージカルナンバー。
ミュージカルなんだね。
はい、ミュージカルです、
うん、歌って踊ってお芝居をして、
はい、
はい、うわ、これ直高も経験ありますよね、ミュージカルね。
ミュージカルね、
大変ですよね。
そう、あの今日ね、このラジオ始まる前に、はい、あの僕とうどんちゃんにね LINE が来てね。
そうなんです、
あの
実はね、
あの 多分この演出してるのかな、うん、西平志郎さんから連絡が直接来て、
さっきです
よ、ひまわりの子が来るからなんか
優しくして
よ、優しくしてねっていう普段厳しくしてるみたいな言い方をね、
大丈夫だしガチマヤでもね、食べないよね、
食べない
ということで、ね、シロ君安心してください。
そう、シロさんと一緒にあのミュージカル出たりとかしてます。
そうですか、
はい、
だからミュージカルどうですか、稽古とか楽しいこととかも大変とか、
あ、楽しいです。
おちょっと引きつってるけど大丈夫かな。
あはは、あはは、あんちゃんはいかがですか。
あ、気づいた時もあるんですけど、みんなで協力して楽しくできてます、
うん、いいね。
これやっぱりなんかあのこういうきつい時ってなんかもちろんきつさもあるんだけど、そういう時ってなんか団結力が生まれません、うん、なんかこういう時だからこそ、
あるね、
一人ができなかったらもう舞台できないさ、うん、はい、頑張れ一緒にギャローみたいな、
はいはい、みんなで支え合って
なりますよね、
はい、
実は私はちょっとミュージカルちょっと出たことはないんですけれども、うん、なんかちょっと話を聞いてね、いや芝居だけじゃないんだよと歌もやらないといけないんだよ、
うん、
ダンスもしなきゃいけないんだよ、でもちょっとね、あの私ちょっと経験がないんでちょっと分からないんですけれども、もう本当大変なんだと、
うん、
彼から聞いております。ミュージカル
大変だよ。
でもやっぱり、ね、大変な分お客さんが見ててすごく元気いただくんです
よ。そうなんだよね、
何度何度か見に行ってるんですけど、まあ、シロ君たちが出るね、あのパホの、はい、ミュージカルとかも見て、はい、やっぱりパワーをいただくんですよね。だからね、やっぱりこのミュージカルという の, なんていうの魅力がやっぱりお客さんに対してね、うん、なんかいっぱいあると思うんですよ、ミュージカルの魅力が ね,
ね。
だからね、いかがですか、ミュージカルってどう、初めてですか。
はい、初めてです。
自分も初めてです。
初体験のミュージカル舞台ということで、うん、いかがですか、なんかこうミュージカルでこう何か伝えたいものとかありますか。
伝えたいもの、見てる人が元気になれればいいかなって思ってます。
100点の回答だね
なれますねえ、どうですかあんちゃん。
帰るときにたくさんいっぱいの愛をもらって帰っていただければいいなって。
すごい
愛ねもらえると思いますよ皆さん、ね、なんとことですね、あのチルドレンズいっぱいの愛を込めてという舞台がですね、なんと会場がですね浦添市手だこホールの小ホールとなっております。ですね、開催時間、開催日ですね、
はいはいはい、
本番の日がですね8月26日日曜日あるんですけど、
うん、
私開演時間見てびっくりしたんですよ直高
って。
あのですね、8月26日日曜日の1日公演なんですけれども、回数がすごい、
うん、
なんと11時と15時と18時の3回公演をね、1日ですするんでございますよ。
僕たちでもやらないですよ俺。
すごい。それでまたこのね公演時間が2時間という、
うん、
約2時間ね、
はい
はい、1公演2時間で
3公演でこの26日にね、
タフだな
やり尽くすということでございます。まあね、あの11時15時18時と3回公演分かれておりますけれども、うん、あのお客様もね、あのこの時間帯に行けそうだなとか、うんうん、3つに分かれてるとなんか選びやすいんじゃないですか、
ね、確かにね、
うんうん、ね、いかがでしょうか。でまたですね、このね、あの出演するメンバーが3歳から39歳までいるということでね、うん、お客様ですきっとね幅広い年齢層が来ると思うんですよ、
うん、
ね、はい、いかがですかこのなんていうのか、お客さんまだかな、お客さんとかが楽しみにしてるよ、
うん、
まだそういうのは聞いてない。
あ、まだ聞いてない。終わってからはねはあもうよかったよとかねこういった時もね大事なんですよね。舞台終わってからね、うん、今後の自分の課題とか、うん、ね、褒められたところはもっと伸ばしていきたいという、ね、目標が新たにできると思うんですよ、うん、
はい、
この舞台の、まあ、これの、まあ、楽しみでもありますよ
ね。そうね、確かにね、
ね、
楽しいよね。
そうなんですよ。いっぱいの愛を込めて、まあ、これはですね、あの、まあ、演出が西平志郎となっております、
うん、はい、
まあ、台本が砂岡誠様ですね、
はい、
となっております、うん、でこれはあの もともとあったお話なんです。それともあのこのように書かれたお話、
あ、もともとあったお話で、劇団ひまわりが全国のひまわりで、なんか何回か公演してきてて、沖縄は
初めてです。
沖縄は初めてです。
あ、そうなんですか。じゃあもう全国のじゃあ劇団ひまわりの、あの役者の方で公演されてるということなんですね。
はい、
今回は8月26日のは沖縄公演という形 なんですよね。
はい。
うわ、これ楽しみじゃないですか。またみんな夏休みを利用して、うん、毎日稽古は何時から何時までやってるんですか。
バラバラなんですけど、でも午前中からもう午後遅くまで。
本当ですか。もう復活ですね。
はい、ね夏休みの宿題とかできてる？
うん、やばいです。
あ、いや。
しおちゃんお母さんいます。でもね、もう舞台頑張ってる娘さん見ると、うん、お母さんたちはね、本当。私もお母さんなんですけれども、うん、一応やっぱり嬉しくなっちゃうんですよね。で応援したいっていうね気持ちが出てくるので、はい、多分、ね、うん、手伝ってくれます。
シアちゃんは弟くんもいるの？
あ、はい、弟もいます。
同じ名字だからすごわかった。今チラシ見てるんだけど。
本当だ。
何くん？これ、
レオです。
レオ、
レオくん、
かっこいい。
いやー、
かっこいいね。
兄弟で出演なさるんですね。ちなみにレオくんはおいくつですか？
レオは私の一つ下で、
今
小学6年生です。
6年生なんですね、うん、いやこれまた6年生宿題多いよ。
だからよ、だからね、6年生の時こんなかっこよくなかったけどね。
あ、素敵ですね。で素敵な兄弟で、はい、で、あんちゃんは兄弟
あ、兄弟いないです。ここに出てないです。
そう、あんちゃんすごい、あのフライヤーの写真でね、メガネをね、かけてるんですけど、はい、メガネなんですか？ね、
メガネなんですけど、公園でちょっと吹っ飛んだら危ないんで、コンタクトに変えました。
どうり雰囲気が ね全然
違うから
さ、
女優さんだな、役者さんだなと思いましたけれどもね、うん、
メガネもいいけどね。
ね、頑張ってる中光って二人がねすごくねきらびやかなんですよ。眩しくてね、子供、ね、おばちゃんはね見て見れないんですよ。だからすごいねお稽古がね充実してるんじゃないかなと思っております。
はい、
楽しいですか？
はい、楽しいです。
素晴らしい。沖縄演劇界盛り上げていきましょう、うん、一緒にね。
はい、
はい、ということで、じゃあさ、このあのですね、チルドレンズいっぱいの愛を込めてのね詳細を二人から発表していただいてよろしいでしょうか？
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
チルドレンズいっぱいの愛を込めて、8月26日日曜日、浦添市テダコホール、小ホールにて、11時、15時、18時、3公演です。
チケットのお問い合わせ、お取り扱いは、劇団ひまわりチケットセンターで検索していただき、ご購入ください。たくさんのご来場お待ちしております。
かわいい。一個質問していいですか？
どうぞどうぞ。
二人は、どんな役をやるの？あ、言えない？
言ってもいいのかな？
ネタバレ、ネタバレかな、
私は主人公のノリ役で。
おお、すごい。
こっちは、
あ、自分は主要キャストの翼役です。
あ、すごい、ノリと翼。
すごいね、あらすじね、一番最初に出てくる二人だよ。すごい。
じゃあもう本当に二人が中心となった舞台になるんですね。
楽しみだね。
はい、楽しみ。またね、あのそばにまたね、陽子、あこ、えみってね、
はい、
3人いるのでね、
楽しみね。
はい、楽しみでございます。さあね、たくさんのお客さんに来ていただけるようにね、あの私たちからもこちらあの告知いたしますので、番組の最後にね、
はい、
うん、では最後に、お二人からあのもう一度意気込みを、あの、意気込みと、あと聞いてるお客様に言葉をいただけたらと思います。
はい、
はい
はい、幅広い年齢の方でも楽しめるミュージカルとなっています、
うん、
ぜひ来てください。
お
元気で明るいミュージカルナンバーに乗せて、皆さんにいっぱいの愛をお届けできるように頑張って演じます。ぜひ見に来てください。
はい、ありがとうございます。本日は劇団ひまわりより、ロ・シアさんと国吉アンさんに来ていただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
CM です。
さあ、ゲンデマ無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くでも安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜リジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。劇団ダブルOCのどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷尚隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
爽やかな風がね、
やさや
過ぎ去った後は、うん、幽霊の話しましょう。
幽霊の話
はい、可愛かったね。
可愛かったね。今は豚骨シューさんからツイキャス来てますね。
はい、何でしょうか。
なおたか、はい、昭和の文豪みたいやなっていう今日メガネのせいかな笑いすぎだろ。
昭和の文豪って
今また来てるよ。おにぎり食うかって
もうやだ
塩昆布がいいな。
もう最高でござい
ます。はい、俺ちゃ
本当だ、おにぎり食うかってあーしあちゃん
気をつけてね。
あんちゃんありがとね。
はい、俺さんからこんにちは初見です来てますね。はい、渡嘉敷尚隆のエッチといつもの来てます。ありがとうございます。
よし、これでエンジンかかるね。
はい、ちょっとクソ忙しいのでコインだけということで、
ありがとうございます。
はい、モンパさんも来てますね。ありがとうございます。さあ、
よろしくお願いいたしますよ。うん、さあ、幽霊話となっております。はい、怖い話ではなくてね、ちょっと例の話をね、はい、ちょっとねしていきたいなと思っております。まあ、ちょっと体験談とか、
うん、
あ、ちょっとうどんからよろしいですか。
どうぞどうぞ。
ちょっとドロドロドロドロって BGM かけたい気持ちはありますけれどもね。まあ、ちょっとね、あのうどんの娘エピソード、
うんうん、
エピソードというか幽霊なのか何なのかよくわからない話なんですけれども、うん、うどんがね、もうだいぶもう30代の頭ぐらいかな、保育園に勤めていた時のお話なんですけれども、うん、まあ、うどんが勤めていた保育園はですね、車の多く通る道沿いにある保育園でございました。
う
ん、はい、でおそばんでですよ、うどんが、
うん、
はい、お迎えを待つ子たちをですよ、
うん、
3人の保育士で見てたんですよ、砂場で。
おうおうお
う。で、砂場があるところってすぐ道沿いだわけ。一応ちゃんと子供たちが出ないように鉄は、おうおうおう、鉄格子はされてるんだけど、おうおう、で、まあ、子供たちがね砂場で遊んでて、もちろんうどんの娘もいて、うん、4歳ぐらいだったと思うんですよこの時。4歳か5歳ぐらいの時かな。まあ、勤務が、私はおそばんだからまだいるんだけど、勤務が終わった先生がだよ、
うん、
園庭の前を車で通ったわけ。みんなバイバイと。
おう、
で子供たちも鉄格子の時に先生バイバイって、ゆっくりゆっくりね、
お
う
お
う、まあ、こう走って歩いていったら、なんとうどんの娘が、うん、あれ今まるまる先生の車の後ろに子供がいたねって言ったんですよ。
うんうん、
はこの先生独身なんですよ。
うん、
子供をなんか見たかと思って、あれって言って、まあ、私だけじゃなくて他のあと二人の先生も聞いてて、あんたの娘をなんか見たんじゃないかって言ってて、で次の日に丸々先生、昨日ね私の娘があなたの車バイバイした時の後ろに子供が乗ってたって言うんだけど、ごめんねちょっと嫌な話なんだけどちょっと気になってって言ったら、はっってとってもびっくりされたから、はっ どうしたなんかあったのって言ったら、はあ、実は前日に妹が流産したわけ、その病院に今もう勤務終わって今この妹が入院してる病院に向かうってだったんだよって言ったわけ。
ええ、
そうだったの、やっぱ保育園楽しいから来たのかなとか、あのこの先生に乗って来たのかなとかって話をして、あ、いやこんな大変なことちょっとごめんね、もう無理に言わせてと思って、いやいやでもありがとう、じゃあちょっとちゃんとね、供養しないとねっていうね話になりました。うどんの娘は何を見たんでしょうか。
今右側がゾクッとしてた。
そう、ちょっとあの時はねみんなでうわってなりました。
いやでも子供って結構この見えるじゃん、
ちょっと ね、
この多感な時期というかさ、
うん、天使だからね、うん、
自分の妹もこの昔はよくこの見えたりとか、
うん、よく言いますよね、
だったんですけど。
あ、直隆も。
あ、僕はでもあんまりなんか多分感じてるんだろうけどあんま気にしないタイプっていうかなんか共存するタイプなんで僕は。
なるほど。
あんまり
そばにいても、
うん、あ、はいはい、いるなーぐらいいるなーぐらいにしか。で、あの昔住んでた僕ん家のアパートが、
はい、
ちょっとあのお風呂場が暗いんですよ。暗かったんですよ。
うんうんうん、
はい。でアパートで僕たち犬飼ってて、
うん、
で僕が何年生ぐらいかなあれ、まあ小学校6年生とか、
うん、
で妹は、僕の4つ下なんで小学校2年生ぐらいだったんですよ。
ああちっちゃいねまだね、はい、うん、
で飼ってた犬が、 この散歩に行こうとしてた時に、うん、お風呂場に向かって吠え出したんですよ、うん、おいおいなんでかなんでかってなって、うん、お前なんでか早く散歩行くよっていう時に横で妹がなんで知らないおじちゃんがあっちで立ってるのって言ってて、
お風呂場のとこに、
うん、え、なんもいないけどみたいな、
見てるね、
うん、でしかも多分犬も見えるじゃないですか、
ね、
見えるっていうタイプあるじゃないですか、うんうん、だから、うん、おいってなってちょっとそっから一人でお風呂入るのちょっと怖くなってだってお家のお風呂だから
ちょっと確かに、
うん、っていう話もある。
え、その後は散歩に行ったんですか。
うん、行った行ったよ。
いやちょっと家の中っていうのはちょっとねちょっとなんかあの、うん、怖いです ね、
ねえちょっとね
ちょっと外でもねちょっと怖かったんでね、
うんうんうん、
まあいろいろありますけどっていうのあるよ。ちょっとね自分のまた話なんですけど、今度は怖い話なんで、これは、ね、不思議な話ですね。うどん息子エピソードなんですけど、うん、今は高校3年生なんですけど、うんうん、高校1年の時のうるま市での出来事なんですけど、うん、これも外なんですけどね、家の中ではなく、うん、まあ、高校1年の時息子が自転車登校してたんですよ、
うんうん、
沖縄市の三郷からうるま市前原まで、
うん、
で、まあ、部活の帰りね薄暗くなってたらしくて、
うん、
なとあるうるま市の坂道を必死で帰宅ですよ、帰宅中に必死で立ちこぎしてたんです、
うん、
そして急にねなんかふわって浮く感じがあったらしいんですよ。
お、
そしてんと思って顔を上げると目の前になんかもわーって丸いなんかこう穴ではないけどもわーってなんかこう霧みたいなもわーって煙みたいな煙なのがあって、すごいそこに吸い込まれそうになったんだって。でその時やばいって思って、うん、急に自転車から降りてもう必死になんかうわーって自転車を押して走ったみたいな坂道を上がったらしいんですよ、うんうんうん、で気がついたら両端になんか墓がお墓があったと、
うん、
でもう、もう墓もある、やばいやばい俺やばい今やばかったかもって、どっかにワープするのかもしれない、もしかしたら死神に連れられたかもしれないって言ってうわーって走って明かりのついた家のあるところで、うん、ちょっと一息ついて、うん、自転車に乗って必死でこれで家に帰ってきた、もうこの道絶対通らんって言ってますね今。
でもある
ある
あるある、
こんなないか、びっくりしてからさ。
そう、僕もこの学生の時自転車とかで通ってたから、
うんうん、
このあれなんですよ、車とかで移動するよりも、
うん、
あの体が出てる分感じやすいんですよ、うん、この空気感が一気に変わる時って、だから僕もあります、通らない道とかある。
あ、そうなんだ、うん、うどんの息子もあっち絶対車でも通るなよって言ってる、うん、
通らない道ある、
超ビビってて今も、うん、
あ、今も
そう、今も今高校3年生なんですけど、うん、あの道はあんまり通らんで、うんうん、まあ何箇所かな、何方向かあるので、うん、違う道から行ってます。
あるあるある、
へえ。
だから多分自転車だからっていうのもあると思う、この感じだっていうのは。やっぱり
そうか、うん、必死でね
歩きとか
立ちこぎしてて、うん、こう何かにふわって波動がピッてあって、うんう
ん、多分ねあるかも。
引きずり込まれそうになって、え、もし引きずり込まれたらどこに行ってたのって言ったら、知るかやって言われたけど、矢垣関係って言われましたけど、うん、
ごもっともだよ
だなって話して、
うん、だなってなんか
私がそうねやったんですけど、怖いね。
あるよ。でも
いやもうこんなしてさ、うちの息子がさなんかワープしてさ、どっかの国とかにさ時代に行ったらさ、もう寂しくてしょうがない。
うん、だって神隠しとかあるもんね、実際にもね。
絶対嫌だ、もうやめてね、こんな例の人例の人とこんな例やめてね、
例の人って例の人って
私たちに近づかないでね、
うん、
もう、はい、こんな話があるんですよ、怖い話 ね、
なるほどね。
皆さんいかがでしょうか。はい、はい、ということで、ちょっとメール一つ言ってよろしいですか。はい、
どうぞ。
はい、旧具志川市の俺さんの火曜ツッコミ担当の渡嘉敷直隆さんに、暑い時期に冷やしうどんが食べたいうどんちゃんさん、こんにちは、お疲れ様です、お笑いカレー大好きワルバです。
あ、なんかちょっとね怖さがなくなった。
そうねテーマ幽霊、
うん、
いきますよ。
おお、はい、
深夜、うん、学校の肝試しで木工室と理科室と体育館で幽霊見た、はあ、やっぱり幽霊は怖いです。では直隆さんに、うどんちゃんさん おりちゃん放送頑張ってください。以上です。すごいな、も肝試し、木工室と、まあ、理解室ちょっと怖いね。
ウケると
体育館で、体育館の幽霊はカタカタです、テケテケです。でも幽体育館の幽霊ってやっぱり直高の時代もテケテケカタカタ、
体育館の幽霊
下半身がなくてカタカタカタカタカタカタカタって追いかけてくるの。
分からん。
分からん。
え、逆じゃないんですか、上半身がだけの人じゃなくて、
そう、下半身がなくて
テケテケでしょ、あれ
テケテケ、
うん、
ケテケテ
テケテケだよ。
自分たちカタカタだったんですよ、カタカタカタカタカタカタカってくるって。みんな違うんだよ地域によって。本当だよ。
でもあれ正式名称テケテケでしょ。
あ、本当？
うん、
自分たちカタカタだったな。
あれなんか実際のこの事故がモチーフになっているわけ、あれ。
沖縄だけこれ。
うん、沖縄だけじゃない。
あ、内地、
内地でこのなんてかな、小学校ぐらいの子が、うん、この線路で引かれて、この上半身と下半身がいわばパッカーンいった時の
分かれてしまって、
そう、それから元に来てるらしいんだけど。
あ、そうなんだ、うん、あ、本土からじゃ沖縄にもこのお話が来て、体育館にこういう幽霊が出るってよ、うん、なんかね、私一回もこの学校で見たことないんですけど、体育館で見たっていう友達とかもいたよ、カタカタ、ジョージカタカタだったんですけど、
カタカタ
カタカタが出たのみたいな、もうめっちゃ信じてました。
カタカタカタカタカタカタカタ、
本当にそう、もう超ビビったんだよ自分は。
自分たちのさ、中学校のこの 旧校舎があって、
はいはい、
このあんまりみんなが行かないところだったんだけど、
うん、
そこにこの実習室みたいなのがあって、
うん、
でそこはこの、うん、この昔みんなが調べた戦争とかのものをこの展示してる部屋なんだけど、
うん、
ここが出ると、
この戦争のものを展示してる、
そうそう、部屋があって、
うわ、うんうん、
この教室みたいなところがあって、
うんうん、
でそこが出ると、うん、でじゃあ見に行こうかっつって、僕たちその頃このバスケット部で合宿行ってたんですよ、この学校内で、
うん、
でなぜかこの旧校舎のこのこの要はいわくつきのこの教室の斜め向かいに泊まってたんですよ僕たち。
なるほどね。
なんでここなんかって思うけど
怖そ
う。いや、おかしいっすよ、
うん、
だってで夜見に行こうっつって、で懐中電灯持って、でそこなぜかこのガラスがこのなんていうの、普通に見える感じじゃないんですよ、この曇りガラスなんですよ。
あ、すりガラスね、
すりガラス、
うんうんうん、
で見えなくなってるんですよ、わざと。
あ、中が、
うん、
ここの部屋だけ、
うん、この教室だけなんですよ、なぜか、うん、で上にこの小窓みたいなのあるじゃないですか、
うん、
あそこから覗こうってなって、
うん、あ、開かなかったんだ、
そうそうそう、うん、でこの肩車してね、わざわざ覗いたら、まあ、何もなかったんですけどでもこの頃って雰囲気だけでも十分怖いじゃないですか。
怖い、もう
でめちゃくちゃ怖くなって、みんなで結局最後は眠れないってなるっていう。
うわー、でもね、この年になっても夜の学校って怖いもん、
う
ん、
あ、そう？
やっぱ PTA の集まりとか行っても、うん、お母さんたちよ、もう一緒に一緒に一緒に帰ろう、一緒に一緒にって言って、一緒に電気消して一緒に一緒にって言ってめっちゃみんな帰るっていう、うん、やっぱみんな怖いわけよ、おばさんになっても、うん、ちっちゃい時のあれで夜の学校は怖いっていう、もうインプットされてるから、刻み込まれてるから、 PTA の集まりでも子供たちのいろんな作業を、うん、コサージュ作りとか夜やっても、帰るとき待って待って、一緒に帰る一緒に、待って待ってってなるわけなんか少女に戻るっていう。
学校は怖くないんだけどさ、うん、夜のさ病院って怖くない
怖い。
どうしたの。
まあ確かにな、うん、病院はもうあるあるでしょう。
この僕入院したことなくて。
あ、本当？
入院したことなくて、
めっちゃあるの。
でこのおばあちゃんが入院してて、付き添いでこのその日泊まるってなった時に、
ね、うん
うん、トイレ行きたくなるけど、うん、もうなるべく我慢したりとかしてた、うん、一応怖いから。
確かにな、
怖いさだって。
確かにな、
うん、
あ、うちさんから来てますよ
なんだ、
ひとしさんはテケテケっていう、あ、自分たち一緒だテケテケかカタカタだった、
ね、絶対カタカタって言わん。
あ、さ、小沢、あ、ご育はカタカタだったらさ、
ご育限定ね、
はい、 はい、そして、うん、来てますよ、群馬の兄蔵さんから、
はい、
夜の学校で勤めてますって。
いや、
何が嫌何が嫌はい、来てますよ、
はい、
大城久保さんから来てあります、はい、幽霊の話。一時期夜勤が終わった後、だいたい0時前後にジョギングをしていました、うん、首里の石畳を下って式名に登る急な坂道の根元に金城橋という橋があります、う
ん、あるね、
で橋のそばにいつも立っている女性がいたんですね。年齢は暗くてよくわからないのですが、20代から40代ぐらい。存在を確認したのは6月ぐらいで、11月12月も結構肌寒い夜でもシャツに短パン草履。僕はこれが僕だけに見えているのか、カンダーリーしてるだけの生身の人間なのか気になって声をかけようか毎回迷っていましたが、うん、とうとう声をかけないまま見なくなりました。今でも近くを通ると橋のそばに立っている姿を思い出します。
すごいね。
沖縄のね、三郷の吉原のところにもいますよ。
あ、いや、ここは聞くよね。
女の人が夜な夜なおばあたちが化粧ぶったったっこいして
これは人間ですよ
おじいの車にコンコンコン、ええ、今日どんなね、ええ、今日どんなねっていうね。
本当にさ、あの地域さ、この
やばいからね。
もうちっちゃい頃から絶対鍵はかけるよ、車の鍵はかける、窓を開けるなって言われてたもん。
積極的ですよ、コンコンコン、どんなのって。で、運転してて、自分運転して女からじらされるんですよ。
デージ怖くない？
黙っとけって言いたいんだけどね、
うん、デージ怖いよね。
で、自分たちの名称は、うん、おいでおいで、おいでおいでおばさん、
聞いたことある。
もう車通るたびにおいでよ、はい、
これが沖縄市名物です。
そうです、
はい、
これはでもこれも怖いよ。自分たち子供ちっちゃい時おいでおいでがいる、怖いって人間のおばさん、おばあだわけ。もおばさんじゃないんだよ、おばあたちがもうミニスカート履いてスパッツ履いて化粧ぶったったっこいのって立ってるわけ。
もうそれだけでホラーなのにね。
怖いよ。
わかるよ、
確かにね。皆さん
沖縄市だ、有名だよね。
店と来るとき、吉原方面に行くときは気をつけてください、うん、
絶対かけかけてね。
来てますよ、
はいはい、
うちさん、夜の境町にもおるで。
いるなぁ。いるなぁ。いるよ。だからもう、心霊じゃないやし、もう。心霊じゃないやし。
大城さんの話から、まあ、女性がね、普通にね、冬に暗闇出たって言ったらビビりますよね。
怖いよね。
髪が長いとね。
でも大城さんのどっちかわからないですか、
ちょっとわからない、ね。
だって、
寒い日でも短パン、冬でもね、
短パンとかだから。
草履とかだから、はい、ちょっともしかしたら、見てた可能性もあるということですね。
大いにあるね。
はい、ということでね、本日も1時間お付き合いくださいましてありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、本日お相手は劇団ダブルオーシーのうどんちゃんと
劇団オザルトカシキナオタカでした。
ではまた来週、
バイバーイ。